グッドライフ。パパ、今日は空気が美味しいよ。いつもの3倍美味しいよ。退院の日にワックンが言ってましたが、それは久しぶりの外の空気だからだけではなくて、パパとママと親子3人で味わったからっていう感じがするんですけどね。ということで、グッドライフのサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所の鈴木正夫先生と奥さんに今回は直接お話をお伺いしたいんですが、親子の絆をテーマにしたこのドラマ、ご覧になっていていかがでしょうか？
まあ、面白いという感じで見るドラマではないんですけれども、はい、非常にこう言葉に重みがありまして、はい、要は自分にですね、振り返って見てしまうと、はい、非常にこう反省させられるっていうのか、まあ、父親っていうのは子供にとってどういう存在であり、またどのようにですねあるのがいいのか、はい、その辺をですね、すごくこう考えさせられながらこうずっと見てきています、
はい。まあ、父親にとってですね、仕事と家庭、永遠の課題だとは思うんですが、どうしても仕事を取りがちになってしまう。
やはりワックンのね、お父さん新聞記者、はい、で新聞記者っていうのは夜昼もないというのが基本ですよね、はい、そういうことになると、まあ、私もね、まあ、研究という仕事は時間の中でするもんじゃないんですね、はいはい、基本は未知のことをするということでは、ビーカーの中がですね、ある結果を得ないで終わるわけにいかんのですね、その日はもう全く無駄になっちゃうから、はいはい、何らかの結果を得るまでは終われない、エンドレスになる面があるんですよ、はい、そういう面では今のこの第一の仕事とですね共通的な要素があるもんですから、はいはい、まあ、ちょっと共鳴する感じがちょっとあります、はい、
あの奥さんはご覧になっていていかがでしょうか？
そうですね、でも子供はね、ワックンはよく見てるなと思いますね、はい、あの一生懸命やってるって、ワックンなりに父親の仕事をすごくこう尊敬してね、あの理解してたんじゃないかなっていう、ワックンすごいなって私思ってるんですけど、はい。
まあね、この前もですね作文で自分の夢を新聞記者っていう風に言ってましたが、やはり父親の仕事を尊敬している、父親の生き方を尊敬しているからこそなんでしょうね。
そうですね、
でまあ結局先生の場合はですね、息子さんと今一緒に研究もされてるわけですから。
そうですね、まあ、家族での交流だとか一緒に楽しむ遊ぶっていう観点からすれば、もう本当40代ぐらいまではもう全くないに等しい生き方だったんですね、はいはい、それでまあこういう仕事を始めてですね、はい、家族を基本としてやれているっていうことではですね、ようやくなんか家族っていうのをですね、あの生活の中で仕事も通じてですね、はい、まあ、経験させてもらってるのかなっていう感じはあります、
ね、分かりました。ではですね、あの何回かにわたってですね解説していただいている界面活性剤に関してですね、その続きをお伺いしたいんですが、
界面活性剤ってなんか危ないものみたいにですね、一面ちょっとあの世の中に伝わっている面もあるんですね。
そうですね、まあ、ちょっとそういう整理があったりしましたからね、
まあ、そういうその界面活性剤っていうものに対しての正しいですね、知識を持ってもらいたいっていうのが、まあ私の専門は生命分子科学であり、また生命というのは異質なもののこう触れ合ってですね、はい、それでこうできているわけですね、はい、ですから界面科学っていうのがまたその専門性の中の切り口なんですよ、と、はいはい、いうことからするとまた一つの使命的な面も持っていると思っているんですね。
なるほどね、まあ、あの界面活性剤がなんとなく悪者扱いされているっていうのがちょっとあるんで、そうじゃないんだと、いうことですよね。
そうなんです。それでね、一分子の中にですね、水の性質と油の性質を持っている両親媒性物質というものが自然界にあって、自然界をそれなりにこう折り合うようにしていると、そういう中のまた産業分野にとって利用性の高いものをそこから取り出すもの、天然系ですね、はい、でそこからちょっとまあ加工したもの、純天然系、はい、それでもううんと加工したものを合成界面活性剤、はい、非天然系なんですね、はいはい、うん、ですから界面活性剤っていうのも非常にこう幅広くあると。
でまあ、具体的に身の回りにある界面活性剤ということになると、
少し加工したということではですね、あの石鹸が出てくるんですね。ははは、生物を作っているあの界面活性物質である脂肪酸が基本になっているということで、はい、まあ、純ということになるんですね、はい、それで 脂肪酸でも体にとってですね、刺激性だとか毒性が低いものというのは炭素数18、はい、私たちの体を作っている脂肪酸、炭素数18系の脂肪酸でできている石鹸というのは基本的に肌にとって優しいです。
はい、
ところがですね、過去石鹸ということでたくさん使われてきて、今もほとんどの商品に使われているのがその炭素数12、
はい、
ラオリン酸というですね、まあ、脂肪酸になるんですけれども、はい、一番界面活性剤として使った時、石鹸として使った時に刺激性だとか毒性が強いですね、
はい、
いわゆるその皮膚透過性が高くて、そのタンパク変性だとか細胞毒性ということで、はいはい、皮膚にとって、はい、あの問題はあるんですけれども、ただ泡立ちがいいんですね。
あ、なるほどね。
ということで今まで泡立ちがいい、それで、まあ、そこのものをみんな落としてしまうという、はいはいはい、そういうですね、洗浄力というようなことをずっと界面活性剤の中でこう求めてきたんですね、はいはいはい、で従来の、まあ、石鹸というのはラオリン酸というのは大なり小なり使って、そういう特徴を出してきている、はいはい、
なるほどね、はい、まあ、ちょっと問題視された泡立ちのいい石鹸に関して、まあ、イコール界面活性剤が悪いっていうことじゃないというのは今のお話のあたりなんでしょうね。
そうなんです。
わかりました。それでは今後ともグッドライフの応援の方もですね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。